シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日はじゃあビニールハウスについて話します。
はい。
この映画は3月15日公開の韓国映画で100分です。現代がグリーンハウスですね。
あ、グリーンハウスなんです
か。はい。
まあでもビニールハウスみたいな意味
あ、そうです
ですよね。
ね。英語はグリーンハウスなんだよ
ああ、本当は。ああ。なんかを育てるっていう意味のグリーンですか、これは。
そうですね。
ということですか。
で、監督がイーソルヒ、脚本も編集もイーソルヒですね。この方は、長編、今作が長編監督デビュー作。はい。映画 .com の説明を読むと、貧困や孤独、介護など、現代の韓国が抱える社会問題に根ざした、物語が展開するサスペンスということですね。はい。では、僕から感想を言いたいんですけど、そうですね。まあまあ面白かったかなっていう感じで、まあこの収録の前に12日の殺人を撮ったんですけど、12日の殺人はなんかエンタメかと思ったら結構社会派な話だなと思ってたですね。最終的な感想としては。このビニールハウスは社会派問題的な話かなと思ったら、意外とエンタメだったなっていう。
ああ、なるほど。
別に、ここに、英語 .com では貧困や孤独、介護とか書いてるけど、それが要素としては入ってきますけど、なんかあんまテーマ性としては響かないよう
ああ、そうなんですよね。
な作りにはなってるかなっていう感じで、そういう意味では、もしそれ、これを狙って作ってんだったら失敗してますね。で、まあでも、なんかでも、別にそれを、そういうなんかテーマ性がなければダメだと僕は思わないので、まあ、映画全体としてはまあ面白いかなという感じですかね。まあ、ハラハラする部分もあるし、まあ、オチはなんか落語みたいなオチだし、
笑えないけど。
まあ、これ笑っていいのかなっていうシーンも結構あった
ええ、まあ
し、
確かにありますね。確かにね。
だからまあ、おじいさんが、どのシーンだったっけ？死のうとしてた時に、なんか、
トイレにね。
トイレにいて、みたいな。
あれ？
気づくみたいな。
あれ？っ
面
て。
白いんですけど、これ絶対笑っちゃいけないシーンだよな、とか。
おいおいっていうね。
それどう狙ってんのかちょっとわかんないですけど、まあそういうのを含めて面白くはありましたよね。で、話の展開はまあ、なんか、この、3月下旬の注目作品の上旬か？あ、下旬か。話した通りでしたね。
まあ、
予
そうで
告
すね。
編の息をあんま出なかったというか。だから、まあそんな驚きはない脚本かなという感じはしたんで、だからまあ、100点満点中70点というか、まあ良くも悪くもないかな、みたいな。一番驚いたのはあれですね、主演の女の人の映画 .com の写真と、その映画の中での感じが全然違うというか、完全にあの役を
そうですね。
演じてるなっていう。写真ではやっぱそのお金持ちというか、すごいゴージャスっぽい感じが漂ってるんです
そう
け
ですよね。
ど、
女優って感じですよね。
映画の中では一切女優っぽくない
そうなんで
し、
すよね。普通
むしろ、
のおばさんっていう感
そ
じはちょっと
う、
しますよ
綺麗と
ね。
も思わないというか、すごいが痩せてるし、だから、
だから、そう。僕、愛人がいたじゃないですか。
愛人。
愛人という男がいたじゃないですか。
あ
たまに寝るみたいな、愛人。ちょっと意外に思っちゃったね、逆に。そん
こ
な
の
に、
人、
そうそう、そんなに綺麗なね、感じで描かれてないのに、
確かに。僕もちょっとそれは思いましたね。
まあ失礼ですけど、そういうふうに思ってしまう感じなぐらい、疲弊してる感じですよね。
でも愛人って最後車の中で殺され
いや、同
たの
じ
あい
や
つ
つ
で
です す
よ。
よね、多
だからあいついろんなやつに手出してるってこと
結
ですよ
局、あ
ね。
いつが問題っていうか、そういうやつだったってことですよね。誰
だってあ
か
い
れ、
つが、あの女の人の家というか、この女の子を、と暮らしてた人ですよね。
そういうことなわけですよね。
こ
まあ、
う、こうしてた。
それをし、その彼女は、主
知
人公
ら
は
なかったんですね。
知ってたのか知らなかった、多分知らなかったんでしょうかね。
出たらそこら辺言えそうですもんね。そこら辺の、だから、サスペンスというか、っていう部分もありますよね、この作品多分。でもそれを別にテーマでもないし、どうはこっちは受け取ったらいいんだろうなっていう部分があるんですよね、結構その。 さらっと流されるんで、
うん、
はい。あとさ、まあ、ちょっと話飛びますけど、最後の火つけるシーンとかも、
うん、
まあ、息子死ぬじゃないですか、多分ですけど。
うん、まあ、どう捉えるかですよね、あれをね。まあ、でも、ああやって見せるってことは死んだってこういうふうに言いたいとか で、うん、でしょうね。うん。
さすがに火つけたら叫んだりするだろうとか思うんですけどね。
うん。
何も言わないから。
っていうか、まあ、破れるんじゃないかなって思うんですよね。ビニールハウスね、あれね。破けてたところから入ってたわけじゃないですか。
そうそうそう。
うん、まあ、うん。
だから、そこは落語っぽいというか。まあ、非現実的ではあるんですけど、
はい、
まあ、話のオチとしては、まあ、そういうことかな、みたいな、うんうんうん。でも別にその、それが社会問題というか何かを訴える意義につながるかって言ったら、
うん、
だって別に自業自得とかを描きたいわけじゃないじゃないですか。
うん、うん。
で、その息子との関係性もあんま描かれてないから、こっちとしてはわかんない。
うん。
多分なんか、悪い子として、少年院かなんかに送られて、
うん。
あのタイミングでみんな出てきて、
うん、
とかの話なのかと思うんですけど。
ですよね、多分。
でも自分の親がそこに住んでたことを、うん、こいつ知らないのかなとか。
なんかでもお母さんという言葉言ってましたよね、一応。誰か来た、誰か来たって言った時に、母さんかもみたいなことを、ぼそっと言ってたと思うんで、だけど、でもはっきりと、わからないんですよね。曖昧なんですよね、その辺がね。
そうそうそう、そう。
知ってんのか知らないのかね。
うん。うん、説明、まあいいんですけど、別にその謎のままでもいいんですけど、
うんうん、
結構わかんないところが多いんで、
う
ん、
そうですね。
まあ判断が難しいところもあったかな、
うんうん。
お母さんとの関係性もちょっとよくわかんない。
そうですよね。うん。そもそもお母さん、そもそもお母さんなのか、まあお母さんって言ってたからあれかわかるか。
うん。
老人ホーム、病院なのかなっていう感じですよね、あそこね。
うん。うん、なぜ彼女がビニールハウスに住んでたのかっていうところも、
はいはいはい。
よくわかんない。
うん。想像をしないといけないところですよね。
そうそう。
親父はいないんですよね、ほんで。
そう。あと、土地持ってんでしょ。だったら、はいはい、なんか家ぐらい建てれんじゃないぐらい思っちゃったりとかも。うんうんうん、なんか、僕のビニールハウスの、見る前のビニールハウスのイメージって、
うん、
なんか、使ってないビニールハウスを勝手に、
うんうんうん、
使って住んでるみたいな。
そうそう。本当の、本当の貧困だったらそうですよね。
そうそうそう、そう、うん。あ、でもこの人、自分のビニールハウスなの？
うん、そうそうそう、そう。
っていうことは自分の土地なんでしょって思ったから、うんうんうん。しかも働いてるじゃないですか。
はい。
まあお金を節約するためにあそこ住んでるのかもしれないけど。
うん。
そこら辺がなんかこう、だから、なんていうか、描写もないし、
うん。
一応貧乏そうだけど、
うん。
家も買おうとしてるしなとか、
うんうん。
貧困なのか本当にとかっていうところが結構あって、
うんうん、
そうですね、
うん。ちょっと現実味がちょっとね、ない、
ね。そうなんですよね、うん。だからそこがパラサイトとちょっと違うんですよ、
うんうん。そう、例えば通帳の残高見せるぐらいでもわかるんですけどね。それ一つ入れるだけでも、うん、貯めてんだな、みたいなね、お金、
うん。
目標これぐらいで、みたいなね、例えば。
うん、それもないですよね。でもあの家も買えそうなぐらい貯めてたわけじゃないですか。結構いい家じゃないですか。
うん、賃貸なのかな、買うつもりだったんですかね、どうだったんですか、ね、
韓国ってなんか、前金みたいなのめっちゃ入れなきゃいけないんですよ、
ね。あ、そうなんですか。うん、
はい。
借りる。
それが1000万ウォンとか。はい。
へぇ、
賃貸でも。
そうなんです
か、
ね。
だから、うん、今はまあ、わかんないですけどね。その、いろいろ変わってるかもしれないけど、まあ基本的にはその、前金みたいな、礼金、礼金的なものがすごい高くて、
うんうん、
なかなか家を借りれないみたいなことは、よく聞くんですけど、
うんうんうん、
でも別にあんないい家、まで行かなくても、
うんうん、
そのビニールハウス住むぐらいだとなんとかなりそうなんじゃないかって思ったりもしたんですよ。職が全くないわけでもないし、
うんうん、
だからそこら辺が最初言った貧困とかその社会問題に通じてこない、
うん、
だからパラサイトのうまいところはやっぱり本当にあそこに住むしかない感じで、しかもあいつそこでなんとか抜け出してやろうっていう気持ちがめちゃ強いから、
うんうんうん、はい、
しかもその生命力も感じる動きをするじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
そこがなんかない、あんまないというか。
うんうんうん、
だからなんか、そこが、うん、伝わらないんですよね、
うん。
確かにその、韓国ってその、出生率日本より全然低いから、
うん、
日本で 1.1 とか2とかじゃないですか。
はい、
韓国 0.72 とかなんですよね。
うん、
だから、もう本当に、大人2人いて1人も産まないっていう。
うん、
ことが多いぐらいだから、まあ、老老介護とか、
うん、
それこそもう本当子供がいなくて、
うん、
年取ってから誰が見るんだとかいうのもあるし、 あの、だから、夫婦とかそうですよね。多分まあ、子供、まあ、あれは子供いるか。子供いるから、まあ、本当は見れるんですけど、はいはい、まあ、全く見ない、見れないっていうか、見てくれる人がいない老人も多分たくさんいるだろうし、うんうんうん、その社会問題性っていうのは結構あるとは思うんですけど、うん、そこも、特に、社会問題描いてるっていう割には、なんか、さらっとのな、問題っていう感じじゃないですよね。うんうん、だからその、僕らは、その、韓国の社会問題とか、まあ、日本の社会問題とか、まあ、関心がまだある方なので、
はい、
そういう視点で見るかもしれないけど、うん、全く何も関心ない人が見たら、まあ、そういう家があったんだな、ぐらいにしか、思わない描写じゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですよね。そういう人がいたんだな、みたいな、だけで
終わっちゃいます。そういうケースみたいな。
そうそうそう。
そう。それが一般的であるかどうかっていうところまでは、想像できないような話の作り方になってるかなっていう気が。うんはいはいはいでも、まあ、めちゃくちゃ文句ばっかり言ってるような感じになりましたけど、はい、まあでも、目が見えない設定とか、
うんうんうん、
お母さん連れてきてからの設定とか、
はいはい、
まあ、まあ面白いなとは思って、さすがに気づくだろうとは思うんですけど、まあ確かにあれ、わかんないこともあるかもしれないなって、うん。
自分でも認知症かもしれないと思っちゃってるところがね。
そう、うんうん、そう、だから、まあ、よくあるじゃないですか。まあ、ミセス・ダウトかなとかだったり、まあ、よくその、なりすましじゃないけど、
うんうんうん、
バレるバレない映画みたいな。
はいはい、あります。
そういう点ではすごい、まあ、面白かったんですけどね、うんうん。でも、これ笑っていいのかなっていうのは終始やっぱあるんで、
うん、
韓国映画っぽいその、途中笑っちゃうみたいなのは、うん、なんか微妙でしたね。
ちょっと違う種類のね、笑いですよね、そうそうそうそうなんかね、うん
うん。先生いい感じでしたね、あの、白髪のお医者さん。
はいはいはい。
いいキャラクターでした、ねうんうん。
タバコ吸って
る。タバコバンバン吸るし。
お前医者だろっていうね。
診察しながらめっちゃタバコ吸ってる
し。ひどいやつです、あれ。
でも家に来てすごいなんか仲良くして
る、ね。まあね、友達だからでしょうね。はい、まあ、もともとね、うん。
表情とかもすごい、
うんうんうん、
いいし、あの先生はすごい良かったなと、
うんうんうん。
はい。まあ、そうですね。まあなんか、出すのもあれだなっていう、
うんうんうん、
そこもある。作品かなぁ、
うん。
うん。はい。そんな感じです。
はい。
ありがとうございます。
はい。僕もまあ、結構、松さんと一緒ですね、感想としては。
うん。
まあまあ、僕期待してたんですね、これ。
はいはい。
あの、韓国だし、社会派だろうということで、うん、あの、結構な力作なんじゃないかなと思ってたんですね、うん、設定とかも。と思って、ちょっと期待外れたかなっていうところがちょっとありましたね。
うん。うん、
で、まあ、やっぱりその見終わった時の感想としては、まず、これは救いがなさすぎるなっていうふうにまず思ってしまったんですよね。だからいい悪いってことではないんですけど、はい、すごい悲しい話だなっていうふうに思いましたね。で、あとはやっぱり、もうこれは韓国社会が抱えてる問題は結構日本と似てて、韓国の方がもっと大変なのかもしれないんですけど、部分的には。だから、同じ問題を抱えてるんで、まあ、この点に関してはすごく考えさせられるなっていうところはありましたね。
うん、
ただ、やっぱり、やっぱその描き方の問題はやっぱあるのかなって僕は思いましたね。マスさんが指摘されたのと同じで。うん、で、まあ、良かった点からいきたいと思うんですけど、
はい。
まあ、やっぱ演技ですかね。あの、主役の、うん、ムンジョンっていうね、役名、うん、キム・ソン・ソヒョンさんですよね。
うんうんうん、
本当に、だから、それこそ写真と全然違うと本人に見えないっていうかね。
うん、
もう本当に疲弊してるって感じで。
うん、
で、まぁ、あ、ちょっと、あの、気もちょっと弱い感じでね。
うん、
なんか見てるだけで本当に辛くなるなっていう感じでしたよね。
うん、
あとは、まあ、あの、これもあんまり説明されないんですけど、その自傷行為をするっていうね。ところのシーンもちょっと辛いですよね。
うん、
自分ので自分の顔を殴ったりとか体を叩いたりとかね。あれもなぜそうなったのかっていう理由もやっぱり説明がないんですよね、
うん
うん。だから僕が想像したのはなんか例えば親父が本当にひどい人で、
うん、
息子が親父を殺したとか、
うん、
なんかそれでああいう家族になってしまったのかなとかちょっとわかんないんですけど、
うん、
少年院だったかすらもちょっとよくわからない感じなんですよね、
うん。
おそらくそうなのかなって思うんですけどね。うん、まあ、そんな風にちょっと、これはちょっと説明が足りてないといえば足りてないかなみたいな感じで見てましたけど、うんうん、あとは認知症の二人 自分の母親とその介護に行ってる先の奥さんですよね。
はい。
まあこの二人が本当に憎たらしいというかね。まあこれもすごい問題ではあるんですけど、やっぱり、うん、認知症だし、老人だし、
うん、
強くも言えないし、
はい。
だからといって、認知症だからって言って何をしてもいいってわけでもないと僕は思うんですよね。
本当そうです。
うん、だから何でも許されるってわけじゃないと思うんで、うん、だからその介護する人、やっぱりただただ介護するだけではなくて、やっぱ専門的な知識だったりとか、うん、まあ他の介護する以外の人の、こう、助言とかね、いう人も入んないとやっぱりこういうケースってすごい難しいだろうなっていう。
うん。
もうほとんど他に、こう、なんだろう、間に入る人って出てこないですけど、この作品では。
はい。
まあその主人公にほとんど丸投げされてしまっている状況。うん。うん、どれぐらいね、お金をもらってるかわかんないですけど、でもあれ個人でもらってるみたいな感じ、
ね。みたいですね。
まあだから、どっから派遣されてきてるみたいな感じではないみたいですけどね。うん、だからちょっと日本と制度がどういうふうに違うのかわかんないですけども。
うん。
まあまあ本当に辛い仕事だなっていう感じにやっぱ思いましたし。うん、まあ、あと本当に憎たらしいんでね、殺される殺されるみたいな風に言ってて、うん、本当に死んじゃうっていうね、ちょっと笑えないんですけど、
うん、
若干ざまあ見ろって思ったりとか、ちょっとね、してしまったりとか、うん、ほら見たことか、みたいなね。うん、まあ、ほんで、まあ、絶妙なタイミングでね、息子から電話がかかってきたりとかね、
うん、
もうどうしようもないみたいなね、うん。あれでね、警察に言ってたらどうなってたかな、みたいな、やっぱり思いますけどね。
うん
まあ、そうすると映画にはならないんですけど
。まあまあ。
はい。で、あと、まあ、二点目としてはテーマ性ですよね。もう本当に、貧困、母子家庭、うん、まあ、おそらく子供が、息子が受刑者、
うん、
それから認知症の親の介護、
うん、
それと、まあ、普通に介護の仕事をしていると。
うん。
もう何十
年、ね、はい。施設にいる、入れられてる子供というか、
ああ、
そうですね。若い女の子ですね。うん、
何重にももう厳しい状況に置かれてるみたいな、こう。
ああ、そうですね。主人公
は。主人公はね。そうですね。うん、世の中のその、辛い環境を全部を詰め込んだみたいなね、設定ですけど。
うん、
そう、本当にだから、本当辛いんですよね、これ見てるだけでもね。うん、で、まあ、あとそう、老老介護の問題とかね。
うん。
で、あと、その障害者の女の子ですよね。
うん。
と、それを食い物にする男みたいなのがね、出てきたりとか。うん。うん、まあまあ、社会問題とか、そうじゃないものはありますけど、本当に、いろんな、こう、負の部分が詰まってる作品だなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとは、まあ、これ、良かったというか、これどうなのかなと思った点ではあるんですけど、まあ、ラストはやっぱ思い切った切り方になってたなっていう、あんまり見ない感じですよね。うん、あそこで終わるっていうのは。はい、
うん。
思い切ってはいるんですけど、まあ、僕は正直、あそこで切っちゃうのは、クリエイターとしては逃げのようにも思いますし、
うん、
結末をね、ちゃんと描かないっていうことですよね。
まあ、あれ結局やっぱ本当何を言いたいのかよくわかんない
ですよね。そうですよね。
あの終わりに来
た。まあ、どう考えてもまあ、あそこからいい風にはね、いかないんでしょうけど、うん、すべて悪くなるばっかりでしょうけど、だから描いても描かなくても同じかもしれないんですけど、でも、やっぱり、最後、最悪の結果になった後の、例えば彼女の表情だけでもあれば、
うん、
それだけでも見せてほしかったなってちょっと思ったんですよね。そうすると、何らかのメッセージ性みたいなものは出てきたと思うんですよね。
うん、
例えば本当に息子も死んじゃって、
はい、
で、後々自分の母親も死んだことはわかるわけですが、
うん、
で、まあ最悪殺人ももしかしたらね、殺人ではないか、死体遺棄ぐらいになるかな。
うん、
はい。とか、いろいろ、バレたとして、もう人生に絶望するのか、それとも逆に、すべての重荷がなくなるわけじゃないですか、彼女にとっては。
はい。
それで、安堵したような顔になって終わるとか、
うん、
例えば。そういうラストでも描きようによっては、もう本当あと1分か2分だけで済むと思うんですけど、うん、それだけだったら。なんかそういうの入れた方が良かったんじゃないかなって僕はちょっと思ったんですよね。うん、
まあ、殺せれば、お母さん、
はい、
お母さんとか、認知症だった女の人。
奥さん、はい、はい。
は、黒焦げになって分かんない状態で発見される可能性もありますよね。
そうですね、うんうん。
そしたら、それも罪に問われないまま、 逃げおせることはないですかね。はい、まあでも、あの場所が彼女の持ち物だからな。
う
ん
うん、そうですよね。
やっぱバレるか。
うん、自分の息子も、例えばね、出てきた
ら、
そしたらもう何らかの関係性はあるだろうみたいな。やっぱり、うん、自分がまず疑われるってことはまずありますよね。やっぱりね、
うんうん、
っていうか、それに耐えられるかですよね、彼女はね。
まあそうですね。
嘘を突き通すこと。
肉親全員いなくなるわけですから。
そうですよね。うん、で、まあこれも、松さんがおっしゃったことほとんど一緒なんですけど、
はい、
この映画確かにその、社会問題を扱ってはいるんですけど、描いてるんですけど、うん、具体的なその、こうだからこういう問題が生まれるんだとか、
うん、
問題意識みたいなものとして描いてないですよね。
はい、
それ、まあ、またはその解決策とか、
うん、
糸口、そうなる、こうしたらいいんじゃないかみたいな、提案みたいなものとか、
うん、
いうのもないんですよね。
はい、
だからこれは、社会派とも呼べ、そうで呼べないみたいなね。
うん。
監督の主張がないまま終わっちゃってるような気がするんですね、やっぱりね。うん。うん、こういう人。
これ設定だけですもん。
そうそうそうなんですよ。
いや、これ別にお金がない家じゃなくても別に成立する話だと思うんですよ。
うんうんうん。そうですね。
普通にお金持ちで介護してたら、なんか死んじゃって、それに死体隠し、うん、自分の家に死体隠して、
はいはいはい。
で、なんか、まあよくわかんないけど、最後、ああいう展開になったみたいなことって、うんうんうん、別に貧困が原因じゃないようなにも同じ話が作れるので、
うんうんうん、
っていうことは、それってただの設定にしてるだけじゃないかっていう。そうですね。
だから、本当におっしゃった通りで、こういう人がいました、このケースを映画にしましただけで終わっちゃってる感じがして、
うん、
やっぱり普遍的な話にはなってないなっていう感じがしました。
うん、
だから、まあ、この方は新人というかね、一作目みたいですけど、はい、もう一歩だったんじゃないかなっていうところちょっとやっぱり思いますね。まあそれ以外の部分はすごい映画の完成度というか見せ場みたいなのはちゃんとあったりとか、
はい、
設定とかね、すごい面白い点はこうあるんですけども、なんかその社会派の映画を作ろうとしてるんだったら失敗しちゃってる、うまくいってないなっていうのは確かに僕も思いましたね。うん。
まああとその、それについてしようと思って失敗してるのもあるし、
うん、
もしその、違法的に使ってたんだったら、やっぱそれはすごい失礼な。
ああ、そうですね、う
ん。エンタメとして、それを利用してることになるので、うんうん、はい。それはそっちで、それは、そうなんだったら、それはそれで問題だなっていうのもあるし。
う
ん、
そうだったら、ものすごいいろんな要素を、そういうものに使っちゃってるってことになりますしね。
うん。
うん。うん、あと、まあ、これは単純に気になったんですけど、
はい。
まあ、息子が、まあ、おそらく未成年ですよね、彼は。
うん。
の、が少年院だったとしたら、あそこにいた場所が。
はい。
出所の日が親に知らされないってことあるかなって思ったんですよね。
いや、そうなんですよ。あんだけ気にしてたのに。
うん。うん、だって未成年だったらまずないと思うんですよ。うん、この日に出所しますから、迎えに来てくださいって、うん、絶対親に連絡があると思うんですけど、
はい。
そう考えると、じゃあ、少年院じゃなかったのかなみたいな、なんか、厚生施設の学校みたいなところ、ちょっとわかんないですよね。その、他の友達と一緒に出てきてるのか、合流したのかちょっとわかんないんですけど、
うん。
だから、なんか。
しかも出てきた初日にあれかっていうとこは。あの行動かっていう、う
ん。全く反省の色がないみたいなね。
うん。
だから、ね、それがね、ちょっと、わかりにくかったんですよね。うん、まあそういう点はちょっと多々あったのかなっていうところはありますよね。
あとこの映画の中でカーセックスのシーンあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ビニールハウスの前に。
うん、いましたね、はい。
あのシーン何だったんだろうって、結局最後まで見て。
あれ、あいつじゃなかったんですよね、でもね。多分。関係ないとこですよね。そうですね。顔合わせてましたもんね。うん、
はい。
あれは確かに何だったんですかね。うん、あの人がすごい気弱だっていうところを表現してたのかな。
不快なことを感じさせたかった。
うん、その、愛人っぽいやつ、
うん、
あの男も、結局だから、あの人は介護士かなんかの仕事をしてた。
でしたっけ、う
ん、ですよね。最初僕は、おじいさんの息子が来たんかと思ったんですね、家に。そうではなかったんですよね。
あれ息子じゃないんですか？
そうなんですか。だから、同一人物なんですか、息子なんですか。息子だし、
息子だと思って
愛人でもあったってことですか。
あ、しかも
そういうことか。
女の子を、
にも手を出して
る。引き取ってるやつ、引き取ってるやつでもあるってことですよね。
ああ。じ
ゃあ。引き取ってもらったとか言ってたじゃないですか。
うん。で、普通に奥さんはいて、子供は二人いたわけですよね。その、ビデオメッセージしてですね。そうですね。だから別になんか部屋を持ってて、
うん、
っていうこと
なんですか。引き取ってもらってるわけじゃないのかな。じゃあ別な人かな。なんか、引き取ったやつに手出されてて嫌だみたいな話をしてたじゃないですか。
うん、女の子。天使だみたいなね、こと言ってた。
はいはいはい、
うんうん。
その相手はまた別にいたってことですかね、じゃあ。
いやその辺がだから、いやでも明らかに、あ、最後刺されるじゃないですか。
はい。
こいつのことを話してたのかなっていう風ですよね。
で今までの恨みっていう意味で刺すっていう行動じゃないですか、多分。あそこでちょっとされそうになったから刺すってことではないと思うんですよね。
うんうんうんうん。
となるとやっぱあいつが今までなんか散々そういうことしてきたやつじゃないと、
うんうん、
首を切るっていう行為に繋がらない気がして、
うんうん。
でもそれ言い出したら、子供い、確かにいたよなって今思ったし、うんうん、
あでも同一人物
かな。違う人なのかな
って思えてきたんですけど、僕は。あの、おじいさんが、
はい、
あ、覚えてるか、介護士の人だよって言うじゃないですか。あの、二人がいるときに同時に。
介護士の人だよっていうのは、その女の人に対して
ですよ、ね。だからどっちに向かって言ってるのかが分かんなかったですね、はっきり僕は。
主人公のことを言ったんじゃないですか。看護師、介護士だよっていう。
っていうことは、やっぱ息子が、おじいさんのとこ来たってことですよね。
はい、だと思いますけど。
で、息子とやっぱりできてたってことですか、もう。
はい。
じゃあまあ、同一人物。
はい。
息子と。
思いますけどね。
ああ、息子と浮気相手は同一人物か。
はい。
ああで、最後刺されたのもそいつだし。
し、タイヤの女の人を引き取ったのもあいつだしっていうこと、う
ん、じゃあ一人しかいなかったのかな。うん。
子供二人いるところにあんなでっかい女の人を引き取るかな。
いや、だから別の家いや、わかんないですね。
いや、別の家はさすがにだって、その、許さないでしょ、国が。
ああ、うん、
そう。というか、あんだけ大きい、あの人何歳なんですかね。
ああ、女の人ですよ。
はい。成人してないですか、
ね、成人か、まあ、成人してるように見えましたけどね。
成人してたら引き取るも何もないですよね。
うん。いや、だから、引き取るって言ったって、その、別に法的に何も手続きしてるわけじゃなくてっていうことじゃないですか。
あの人はちょっと知的障害があるってことですか。
ああ、そうやって言ってましたね。あの、
言いましたっけ？
あの、障害者産休みたいなこと言ってたじゃないですか。
縁になってるところ
縁になってね、喋るときに、あの、担当の人がね。うん。だから気をつけてくださいね、みたいなこと言ってたじゃないですか。
ああ、そうか。でも、普通に生きてるからな、生きてるというか。
うん。
なんか、仕事とかできそうじゃないですか、一応。
うん。いや、あの女の子の、生活が謎なんですよね、また。
はい。
どこで暮らしてて、どこからやってくるのか、みたいなね。うん。
なんか、主人公と一緒にずっと暮らしてんのかなと思いきや、そうでもなさそう
だし。そう、そうなんですよね。
で、ふらっと現れるし、誕生日の時だけど。
そうそうそう。いや、僕はなんなら、あの女の子が、まあ一緒に住み出して、まあ共犯みたいな形で、あのおじいさんの家に住み込んで、奥さんのふりをするのかな、とかちょっと思ってたんですよ。
はいはい。
でもそうでもなくて、あの子はただただ出てきただけなんですよね。
その方が良かったかもしれないですね。
うん。いや、うん、自分の母親連れてくると思わなかったんですよ、僕も。
うん。あのお母さんはそこそこ、ちゃんと意識あるんですよね。
うん。でも、まあ、認知症は認知症なんですかね。
認知症なんですか？
いや、喋んないし、やっぱり。どうなんですか？いや、明らかに、普通の、いや、本当に喋んなかったじゃないですか。最後殺されるまで。
殺されるときは、なんか、
意思表示
はしてたじゃないですか。
うんうんうん、でもやっぱりその、なんだ、あの、ふらふらしてる感じとか、
うん、
みかん食べて、みかんの、
はいはいはい、
食べたやつポイって捨てるとか、
うん、
やっぱその子供っぽい描写になってたんで、うん、やっぱり母親も認知症なのかなっていうふうに思いましたけど、うん。
謎かな。
まあ、ちょっとわかんないとかちょっと多いですね。うん、
うん
まあ話としてはすごい話ではありますけど
ね。
うん。これオリジナルなわけですよね。
はい。
うん、よく考えたなっていうね。
うん。そこはすごい評価です、
うんうんね。自分で考えて自分で撮ったっていうわけですからね。
うん。
力はきっとあるだろうなっていうところですけどね。
だからこれしたいからこの設定を加えようとかいろいろあった感じがしますよね。
うん、うん、はいはい。
おじいちゃんの、家さんの目は見えなくしようとか。
うんうんうん。そうですね。うん。
したら面白いんじゃないかとかっていう感じで話をどんどん作っていったような気も。
うん。
うん。はい。
はい。
そんな感じでいいですか？
はい。
はい。 では今日はビニールハウスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。